福島絆づくり FM 放送。この番組は福島テオタ自動車の提供でお送りします。この時間は福島県コミュニティ FM 放送協議会に加盟している FM ポコ、シーウェーブ、FM いわき、FM アイズ、喜多方シティ FM、FM モットコム、郡山コミュニティ放送ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送しています。東日本大震災に関する復興に向けての力強い取り組みや避難地域の方々の今の声をご紹介します。皆さんの声を通して人と人とのつながり、福島県内の地域の絆を深めていく番組です。
絆づくりインタビュー、福島コミュニティ放送、藤倉美沙耶がお送りします。今日は女性のためのコミュニティスペースココ代表の渡辺明美さんにお話を伺います。渡辺さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
女性のためのコミュニティスペースココ、はい、これというのはどういう目的で行われているものなんですか？
はい、今福島市内で活躍している女性ってたくさんいるんですけれども、私が普段の生活の中でこんなスペースがあったらいいなって思うスペースをちょうどいいタイミングでチャンスをいただいたんですね。それがこのパセオ通りの向かいのこの FM ポコさんのちょうどお向かいにあたるところにあるんですけれども、はい、そのスペースで何をしようかなって考えた時に、やっぱり私が一番応援したいのは女性だなっていうのがもともとあったので、その女性の人たちが活躍できるような場所を作りたいなと思ったんですね。よくイベントをやったり、それから皆さんと集まりごとをやってるんですけれども、はい、そんな活動している中で男性のお友達からよく言われることが、それって趣味なの、仕事なの、って本気なのっていうことをよく言われるんですね、
はい、
私本気なんですがっていうふうにしか返事できなくって、それ何かなって考えると、やはりそのビジネス的なビジョンを持って何かやるって思った時に、女の人たち力はあるんだけど、そのやり方が分かってない、発信の仕方だったり、どういうふうに進めていいかっていうのが分からなくって、前に進みたいんだけれども、うん、進めなくている現状があるんじゃないかなって思ってるんですね。そういうことがなんか多分私の中のこう問題点として、自分自身もそうなんですけど、うん、残ってたので、そのもともと持ってる力をうまく引き出してあげられるような、そういう関わり方ができる場所が欲しいなって思ったんですよね。
まあ、女性の活躍できる場所というところではありますが、お話を伺っていると、ご自身が何かやれることがないかなって考えたのが、まあ、きっかけになったような気がするんですが、
もともと私子育てとかにとても興味があって、はい、お母さんたちに幸せな子育てをしてもらいたいなっていうふうに思って、うん、子育ての勉強会をしたり、お話し会をしたり、あと親子のイベントの活動をしていたんですね。そんな中でなんで私がこんなにこだわりを持ってるんだろうと思った時に、やはり優秀な人材を育てるには、小さい時から大人がいい関わりをする必要があるんじゃないかなと思って、それで最も身近であるお母さんたちがモチベーションを上げて、それで自分自身の充実感を持った生活していく姿を子どもたちに見せていくことがすごく大事なんだなっていうことを、その日々の活動の中で思っていたんですね。で、自分自身もやっぱりその子供が小さいからできないとか、女だからできないとか、一度社会から離れて専業主婦になっちゃったから、もう私には力がないんじゃないかなっていう、そういうネガティブな感情から抜け出して、私にもできるかもしれないっていう女の人たちって、そのきっかけの場所も作りたいなって思ってたし、そういう方たちの応援をしたかったですね。
このコミュニティスペース、まあ、女性の私も聞いているとなんか楽しみですね。
もともと持っているお力をそこで集まることによって、より一層高めたり、誰かのために自分の力を貸し合ったり、お互いにそのいい関係性ができたらいいかなって思ってます、
は
い、
何かきっかけがあったら スキルアップを目指したいと思うんですが、なかなかそのスタートって難しいですよね。
あのスペースの元々のコンセプトが皆さんに集まってもらいたいって思ってるので、
はい、
あの今現状あのちらっと見ていただくと分かると思うんですけど、ガラス張りになっているので、
はい、
通りすがりにこう覗いていただいたり、通りすがりにちょっと立ち寄っていただけたりっていう、そんな感じで進めていきたいなと思ってるんですね。
内容の方はもう決まってるんですか？
午前中はいろんなスキルを持った女の人たちにミニカルチャースクールみたいな、まあ、有料セミナーですかね、
はい、
そういう場所にして予約制を取って、うん、皆さんが持っている能力を周りの皆さんたちに分け与えられるような勉強できる時間帯を午前中にして、
はい、
それから午後からは女性専用のコーワーキングスペースにして、皆さんがそこでちっちゃい皆さんそれぞれのお仕事をしていただいたり、また情報交換していただいたりっていうスペースにしたいなと思ってます。
今現在はどのぐらいの方が集まってるんですか？
3月末なんですけれども、はい、プレオープンをさせていただいて、うん、
はい、
その時にあの皆さんだったらどんなことをしてみたいですかみたいな感じ、いつもの仲間に集まっていただいたんですが、
はい、
その時にちょっと皆さんで考えていただいたりすると、あ、こんなことしたい、あんなことしたいって、やっぱ皆さんそれぞれに思いがあって来てくださったので、うんうん、そういう人たちの意見を組み上げながら、やっぱりもうそういうアンテナが立ってる人って来てくれてるんですよね、はい、その日に、うん、ですのでまたあのグランドオープン4月末に控えてるので、その時までにまた皆さんお声掛けして、そういう方たちにどんどん集まっていただけたらいいかなと思ってます、
は
い、
渡辺さん自身がすごく生き生きとして活動的な女性に見えるんですけど、渡辺さんはこの東日本大震災が今から6年前にありました、その東日本大震災前と今では自分自身のこの活動については変わったことっていうのはありますか？
やっぱりアクションを起こさないではいられないようなものがこう湧き上がってきたというか、
はい、
こんな状況に福島がなっている時に、うん、私今動き出さなかったらきっとこう後悔するなって思ったんですね、
はい、
何でもいいから、あの自分が持っている力をここの福島の皆さんのために、
うん、
使っていけたらいいかなっていう思いは思いましたね。
その3月11日は渡辺さんは震災どこで体験されたんですか？
はい、あの3月その11日の日は、
はい、
ちょうど幼稚園の先生をしていて、あの幼稚園が終わった時間で子どもたちをスクールバスに乗せて、まだ誰も一人も降りていないような状況の中で、あの地震の時間を迎えました。
スクールバスの中も大変だったんじゃないかなと思いますけど、いかがですか？
あのとりあえず電話であの警告音が鳴りましたよね、
はいはい、
その時に運転手さんに大きい地震が来るみたいだからスピード緩めてくださいっていうことをお願いして、うん、子どもたちにもしっかり捕まっていてね、車の中で動かなくて大丈夫だからね、先生と一緒にいようねっていう話をして、
うん、
その時間過ごしたんですけども、その瞬間にもう、ああ私この子どもたちをちゃんとお母さんたちに渡してあげることをこれから先できるのかなっていう、その不安がいっぱいなバスの中にいました。
まあ、それから今6年が経ちました。渡辺さんの目から見て福島の復興って、まあ、あの女性の活躍もそうですけど、どんなふうに思います？
あまり私こうもともとその放射能被害があった時から、うん、ネガティブにはあんまり考えていなかったんですね、うん、不安な思いで子育てをする人たちが確かにいるっていうのは分かったんだけども、
はい、
でも健康被害も大事だけど、こういう状況の中でやっぱり大事なのがその親子の絆だったり家族の絆だったり、お母さんたちがどういう気持ちでこの時期を過ごすかっていうことがとてもこれから先大事になっていくんじゃないかなって思ったんですね、
はい
はい、地震があったっていう大きなこう自分たちにとったらこう負の部分はあったかもしれないけど、うん、だからこそ幸せに生きようとか、うん、みんなで子育てをしようっていう思いになった方がきっとたくさんいるだろうなって感じています。
もう渡辺さんのこの姿を見ると本当に前向きに頑張ってる姿を見ることができて、福島にもこれから女性がどんどんどんどん活躍していける、そんなスペースが増えそうですよね。
本当ですね、
はい
はい、
それでは渡辺さん最後にですね、この女性のためのコミュニティスペースココ代表としてこれからやっていきたいこと、こんな風にしたいことを教えていただけますか？
あの福島でこんな子たちが育ったのっていうような、そんな関わり方をできるような人とのつながりの場を作っていきたいなと思います。みんなそれぞれに 能力をたくさん素敵な能力を持っていると思うので、そんな女性が自分の力を発揮できるような人が集まって、福島をこれから先もどんどんどんどん盛り上げていけるような、そんな場所づくりをしていきたいと思っています。
盛り上がっていけそうですね。
はい、
生き生きと、そしてキラキラ輝いている女性が福島にたくさんいるというのは本当に素晴らしいことですね。そしてその女性が活躍していくというのは最高なことだと思います。お話を伺いましたのは、女性のためのコミュニティスペースココ代表の渡辺明美さんでした。
ありがとうございました。
あ、やばい、充電がなくなる。
え、近くに充電ステーションないじゃん。
いや、新しいプリウス PHV なら余裕だけどね。
え？
バッテリーチャージモードでエンジンからも充電できるし、ハイブリッドカーとしても低燃費。
さすが！
特別なプリウス PHV 誕生。福島トヨタから。
福島絆づくり FM 放送への出演、ご意見、ご要望はお聞きのコミュニティ FM にお問い合わせください。この番組は福島県コミュニティ FM 放送協議会、 FM ココ、シーウェーブ、FM いわき、 FM アイツ、喜多方シティ FM、 FM モットコム、郡山コミュニティ放送ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送しました。福島絆づくり FM 放送。この番組は福島トヨタ自動車の提供でお送りしました。